平成23年3月11日、東北地方に発生した東日本大震災から今年で丸6年が過ぎました。年忌法要で言いますところの七回忌を迎えられ、ご遺族、関係者の方々、それぞれが特別の思いでご供養をお務めいただいたことと思います。いまだに2500有余名の方の行方が不明とのことで、一日も早くの発見をお祈りするとともに、犠牲になりお亡くなりになられましたお方に改めて哀悼の意を捧げたいと思います。また平成7年1月17日、兵庫県南部を中心に発生した阪神・淡路大震災から今年で丸22年、23回忌の年忌法要の年となります。こちらのご遺族の方々も、また特別な思いで今年の震災の日を迎えられたことと思います。今年の1月17日、阪神・淡路大震災の発生した日のテレビのニュースで、震災の時に1歳のお孫さんを亡くされたご婦人のお話が、大変心に残りました。亡くなった当時は、孫のために毎日ミルクをお供えをして供養をしておりました。あれから22年の月日が過ぎ、今はビールをお供えをして供養をしております。と涙ながらに答えてみえました。22年という長い年月、お孫さんに対して一日たりとも変わらぬ思いでご供養を続け、共に成長されてこられたのが伝わる心に残るお言葉でした。供養という字を思い浮かべていただきますと、供は備えると書きます。養は養うと書きます。ご先祖様を供養するということは、備え、養い、ご先祖様と共に成長させていただくということではないでしょうか。先ほどの震災でお孫さんを亡くされた方のお話は、一日一日、22年間、お孫さんに寄り添い、思いを馳せて、備え、養うという本当の意味でのご供養を続けてこられ、その長い年月の中で、ご本人もいろいろな意味で成長をされてこられたことと思います。供養とは、日々のお勤めやご法事をお勤めいただくだけではなく、ご先祖様を備え、養うことによって、供養させていただけることに感謝をして、成長をさせてもらえると思い、感じることが大切なのではないでしょうか。お彼岸のこの時期に、お墓参りやお仏壇にお参りをされるときに、ご先祖様に感謝の気持ちと変わらぬ思いで手を合わせたいものです。合掌。